そういうことも起こった。月の周りを数回回ってこの地球にアブラハムは戻ってきたわけであります。この時の乗組員クルーが3名でありました。彼は初めてですね、人類初めて月の裏側を見てきた人たちだったんですね。月はいつも私たちにおいて片面しか地球側には見せておりませんから、その裏面を私たちは見たことがなかった。彼が月の軌道に入ったのはクリスマスイブであったと言われます。16時間裏側の軌道を回っております。その時に地球との交信がこの途絶えるわけですね。そしてもう一回この交信ができるようになって、そしてまた映像を送り始めるんですね。彼の交信の記録がこう残っていて本になっています。このフランク・ボーマンという船長がこうやり取りをして、月の印象は広く孤独で、あらゆる生命の存在を排除しているように見えたとこう言いました。クルーの人にジム・ラベルという人が言いました。この月の空虚さは改めて地球の美しさ、豊かさに気づかされるね。ここから見る地球はまるで広大な宇宙の中にぽつりと存在する楽園のように見える、こういうふうに言いました。もう一人のクルー、ウィリアム・アンダースが言います。これが有名になった、非常に有名になったセリフなんですね。さあ、もうすぐ地球の出です。地球の出です。聞いたことがない話。日の出ってのはありますけどね、月の出ってのはありますけども、地球の出、これが有名な言葉、 The Earth Rise。 と同時に映像が送られてきて、この月のこの地平線のこの上にですね、地球がですね、こう出てくるわけ、登ってくるわけですよ。真っ暗な闇の中、その地球は太陽の光で本当に輝いて、ブルーに輝いて、その地球の美しいこと、見たこと、記憶に残ってらっしゃる方いらっしゃいますか？私、記憶に残ってますね。地球の出というとともに、この地球の姿、美しい姿が、神秘的に美しい地球の姿が映像で送られてきたんですね。その時にアンダースはこう言ったんです。はじめに神が天と地を創造された。地は混沌として何もなかった。闇の大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。神を恐れた。光がすると光はできた。漱石の言葉を彼はそこで朗読したんです。そしてそれは全世界に伝えられました。後に記念切手がこう発行されておりますが、地球の出がデザインされております。美しい地球がそこにデザインされております。そこに漱石一書の一節が下に文字で刻まれているんです。人類で初めて月の軌道に乗った3人は、月の裏側を周回している16時間の間、地球との交信が途絶えてしまうんですね。本当にそれは不安であったと思います。果たして次の軌道から今度は抜け出して地球に戻ることができるんだろうか。真っ暗闇の中でね、私たちの普通考えることはあんまりいいことは考えないんですが、不安なんですけどね。そして目の前には荒涼とした世界が、こう月の裏面があるわけですね。あらゆる生命を排除している孤独な闇の世界がそこに目の前にあるわけでありました。そんなことを見てて、暗闇をこう見てるときに、もう不安が募ってくるに違いありません。しかしそのような不安な時間を過ごしながら、次に彼らが目にしたのは、広大な宇宙の闇の中にぽっつりと存在する影上がってくる楽園のような美しい命に輝いているブルーのこの地球が浮かび上がってきたんですね。地球の出、The Earth Rise。 そしてその時に感動的な言葉として語られたのが、初めに神は天と地を創造されたという言葉だったということです。それは科学技術に共感する言葉じゃない。 白が来た次の軌道を出て地球に帰還できる大変な工程が待っているんですが、それに対して不安の言葉でもない。彼は一瞬うっといと見つめたのは、神様によって創造された豊かなこの世界、その地球、その神秘的な美しさを伝えたんです。新しい年を迎えました。いろんなことが言われておりますけれども、今年もまた私たちにいろんなことが起こってくると思います。時代がどういうふうに急展開していくか分かりません。そして私の人生というものはいつの間にか、いわば月の裏側に入り込むというようなことがあるかもしれません。それがどれぐらい続くんだろうか、その闇が荒涼とした闇。私たちはそんなところに行きたくないんですけども、引き込まれていくわけです。その時に目の前に何かいいことが起こらなければ、何か本当にこの願っていることが実現しなければ、私たちは人生の目的や生きる価値やこの修練の意味、そんなものをなかなか感じることができない。欲しいものが手に入らなければ、普通のこの幸せをつかむことができなければ、何かもうずっとそれだけで月の裏側に引っ込まれていくように失望することがあります。しかし私たちが、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずと告白します。月の裏側に入り込んでも、その暗闇がどれくらい続くかわからない、そういう状況の中にあったとしても、周囲は荒涼として混沌とした状態であるということを認めつつも、しかし私たちが、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずと告白することができる。そしてそれがまさに人生の夜明けとなっている、そう信じます。この信仰によって私たちはこの世界に、荒涼と無意味な世界に、そしてこの信仰によって光が差してくる、この世界に無数の出来事、無数の出会い、まあそうした中で私たちは翻弄されているわけですね。あ、よかった、悪かった、がっかりだ、よかった、どうしたらいいんだろう、もてあそばてるようなことです。本当に私は小さな存在、弱い存在です。しかしそんな弱い私、私のこの一年、この人生、私を導き支えておられる神様がおられるんだということを私たちは告白し続けていきたいと思いますね。何度も何度も繰り返し申しますが、キリスト教信仰というのは無歴史じゃなくて世界観です。人生観です。価値観です。神が創造された命と恵みにしてあふれる世界、新しい年、この恵みの世界が私の前に開かれていることを信じてまいりましょう。例えばどういうところを取ることがあったとしても、そこに生かされる自分自身というものを改めて実感し告白させていただきたいと思いますね。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず、新年をこの告白を持って歩ませていただきましょう。この告白ができる幸いというものをかみしめながら、この一年も歩みを始めてまいりましょう。お祈りいたします。恵み深い父なる神様、ありがとうございます。あなたのお許しのもとにこの新しい一年が始まりました。我が行く道、いついかにとどうなるか分かりませんけども、主は御心を成したもう、前日前後成したもう、愛なる神様の御手の中で私たちの歩みが進められていることを信じてありがとうございます。私の歩みの中で私たちの生活、人生が月の裏側に行ってしまうように引き込まれてしまっているという、そういうことを感じるとき、 そこで私たちは混沌として何も感じられないほど、本当に砂漠の世界に漂うような時があるかもしれません。しかしその時にどうか私たちは私の告白、信じて告白しているその信仰、告白信仰に生きるものとさせてください。この告白を持って、天地を創造された、私たちを作られて、私を生かしてくださるあなたの力と愛をしっかり信じることによって、私の闇の世界に光がもたらされますように。そして私たちの暗い人生に夜明けをいつも与えてください。闇の中に住んでいたとしても、まだ光が見えない状態だったとしても、天地を世界を創された神様の真実のように、神様どうぞあなたの愛に生かされているがゆえに、私の人生に夜明けが来たと告白できるほどに、どうぞこの聖書の冒頭第一言にこだわる、この告白を持って生きる、どうぞ信仰者としてくださるようにお願いをいたします。お一人一人のうちに豊かな恵みが伴います。豊かな恵みがありますように、あなたが伴ってくださることをお願いいたします。感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。